今開けて飲ませていただいたワインは何というワインですか？
はい、よくですね、イタリアレストランで、出るワインなんですけども、ソアーベボルゴレットというワインでして、これは2007年の、ものでして、生産者は、ファゾーリジーノという人が作ったものなんですね。まあ、特徴はですね、まあ、もちろん白ワインなんですけれども、特徴は、まあ、レモンとかアーモンドのような香りが、非常に綺麗な香りがして、ですごい伸びやかな酸味が、すごい美味しい、本当にこの夏にぴったりなワインだと思います。
そうなんですか。
ところでですね、ワインの本場、ヨーロッパのごく普通の人々はですね、ワインを本当に分かっているんでしょうか？例えばイタリアのトスカーナの人たちはどうなんでしょうか？
トスカーナってワインの産地で有名ですよね。名前だけは聞いたことあります。
はい、トスカーナといえばですね、なんといってもイタリアを代表する赤ワイン、キアンティの生産地なんですね。で、実はこのキアンティっていうのは、まあ、土地、場所の名前なんですね。で、それを名乗れる産地というのはですね、南北 160km もあるんですね、これ。と、160km と言いますのは、まあ、新幹線で言いますとですね、新神戸岡山間が 140km、新大阪岡山間が 180km なので、もう本当に長いこう距離の、その間で作られた、ブドウ畑で作られたワインであれば、赤ワインであればキアンティと名乗れるわけですね。で、そんなに広い場所なんですね。で、そのさらにその中のですね、フィレンツェとシエーナに挟まれた、まあ、キアンティの中心地ですね。これをキアンティクラシコというんですね。で、これは、まあ、クラシコというのは、英語のクラシック、まあ、古いという意味なんですけども、いわゆる中世からあるブドウ畑の、地域なんですね。これがだいたい南北 40km ほどですね。
ああ、そうなんですか。キアンティクラシコって土地の名前だったんですね。うん、クラシコって言うからてっきり古いキャンティのことだと思ってました。
ですね。よくそれは勘違いされてる方多いんですけども、で、キアンティクラシコというものワインだけでもですね、実はもう600軒以上の生産者があるんですね。それだけのワイナリーがあるということですね。で、いくらその土地に住んでいる方々といえどもですね、そのワインをすべて飲んだことがあるという人はですね、まず専門家以外にはないと思います。もちろん、まあ、たまたま住んでいた家の近くのにたまたまワイナリーがあって、そこのキアンティをよく飲んだという経験はもちろんトスカーナの人であればよくあることだと思います。
ってことは沖縄の人がオリオンビールをよく飲んでいるという感じでしょうか？
そうですね。さらに申し上げますとですね、このトスカーナからですね、北西へ300キロほど離れたところにありますですね、ピエモンテですね、トリノのピエモンテですね、にある最高の赤ワインバローロに詳しいですね、トスカーナの人は多分ほとんどいないと思います。
そうなんですか。同じイタリアの人でも出身地が変われば他の土地のワインについては知らないんですね。イタリアの人ならイタリアワインに詳しいというわけじゃないんですね。なるほどね。
はい、さらに話を広げますとですね、イタリア全土では先ほどのような、キアンティとかバローなどですね、DOC、デノミツィオーネオリジナーレコントロラータっていうんですけども、 DOC および DOCG と呼ばれるですね、ワイン群がありまして、それはまあ原産地、原料、ブドウ品種、醸造方法などが法律で規定されているものなんですが、そういう上級ワインっていうのはですね、実は2008年現在で全部で376種類もあるんですね。これそれぞれのワインについて多くの生産者が存在します。先ほどのキアンティクラシコだけでも600件以上ですから、ということはですね、イタリア全土ではこう何万種類となるわけですね。こんなたくさんの種類のですね、イタリアワインをですね、こう専門家でさえ、全部試飲した人はほとんどいないということは言えるのではないでしょうか。ということに考えていきますとね、すなわちイタリアワインっていうのを本当に分かっている人っていうのは専門家以外の人はほとんどいないというふうに考えることもできると思うんですね。なのにイタリア人はワインは分からないとはまず言わないと思うんですね。それだけ自国のワインに慣れ親しんでいるということだと思うんです。
はあ、じゃあ慣れ親しんでいるということと知識があるということを日本人は混合しているんですね。
そうですね。 まあ、これだけですね、食生活が洋風化していて、ワインもさまざまなところで少なからず皆さん飲んでおられる、楽しんでおられると思います。まあ、日本酒をまあ飲んでおられるかどうかちょっとわからないですが、でそれでも なおやはりワインはわからないと皆さんおっしゃるんですね。ということは、ただ単にですね、慣れだけの問題ではなさそうなんですね。だなぜワインがわからないのかということですね。
なんででしょうか。
そうですね、それはまあ私としてはそのファインワインですね、まあ、高品ワインとでも訳すのでしょうか、を飲んでおられないからじゃないかなと思うんですね。
ファインワイン、それは高いワインではなくて優れた品格のあるワインということですか。
そうですね、もう品格といういい言葉を使っていただいたんですけど、まさに格調のあるワインですよね。で値段が高いということではないんです。でワインはまあ美味しいけれど、もう世間で言われるほどではないと思っておられる方が意外と多いんじゃないかと思うんですね。例えば、渋みの強い赤ワインを飲んでですね、周りの人は美味しいと言われるんですけど、私はちょっと渋すぎてとかですね、酸味の強い白ワインを飲まれてですね、やはり周りの人は美味しいとおっしゃるんだけれども、私にはちょっと合わないんじゃないかなと思っておられる方、まあ、心の中でですけどね、思っておられる方が意外と多いんじゃないでしょうか。
確かにちょっと気取って飲んでいる時は我慢して本心を言うと、どこが美味しいんだろうって思うとこは少しありますね。
そうですね、まあ、とりあえずワインというのはまあ美味しいものらしいんだけれども、自分の舌が間違っているのか、あるいはまあワインというものがですね、体質的に合わないのか、本当にもう心底ですね、美味しいと感じられない、それはまあワインがわからないということになっているんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、まあ、非常に時代を遡るんですが、1880年代のですね、後半といえば、まあ、鹿鳴館、華やかなりし頃なんですけども、日本の上流階級がですね、初めてワインの味を知ったわけなんですよね。
ってことは明治時代の日本人の人が必死に西洋の真似をしようとしていたところですね。
そうですね。でそれから120年経った現代においてもなおですね、ワインはわからないとおっしゃるわけですよね。その間、まあ、1964年、まあ、東京オリンピックのあった年ですが、から70年のですね、大阪万博のあった年まで、これは第一次ワインブームと言われていますが、そこからですね、1995年頃までのですね、第5次、もう5回もあったんですよ。ワインブームまで、もう5回もワインブームを経験したにもかかわらず、そういうことなんですね。でさらに申しますと、2007年、おととしですね、に初めて、出版されました、ミシュラン、いわゆるミシュラン赤本ってやつですね、ミシュランガイド東京版がですね、世界中のですね、ミシュランガイドの中で、星の数が最も多かったそうなんですね。これっていうことは、日本人の味覚はですね、世界トップレベルだというふうなことを考えていいと思うんですよね。そんなグルメな日本人がですね、ワインを飲んでわからないということは、私はちょっとありえないんじゃないかなと思うんですね。
じゃあ日本人の私も少し自信を持っていいのでしょうか。自分たちの舌を信用してそれを鍛えていけば、きっとワインの味も分かるようになるってことですよね。知識じゃなくて舌で楽しむワインの魅力、これからのお話にますます興味が出てきました。さて来週はどんなお話ですか。
はい、次週第2回はファインワインって何です。来週もよろしくお願い申し上げます。
文化と街のソムリエは夏休みお楽しみ企画として、娘に語るワインの楽しみ、喜びのファインワインと題しまして、素敵なワインのお話をお届けしております。今週から7週間にわたって続きます。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。ご案内役は関西学院大学の OB で、そしてワインガーデンリブゴーシュのオーナー、また日本ソムリエ協会認定のワインアドバイザーの肩書きをお持ちの細谷史郎さんにお願いしております。聞き手は娘役として中塚みちみさんにお願いしています。さて今回は7週にわたります中の第1回、ワインがわからないと題しましてお届けしました。あなたは少しワインのこと分かっていただきましたでしょうか。来週からもますますワインについてのいろいろなうんちくが語られます。最後までお付き合いください。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお届けしました。